8月27日水曜日夜10時30分を迎えました。こんばんは、藤村忠久でございます。そして
こんばんは、嬉野正道です。そして、
推しは多い方がいい風子です。こんばんは。
どうもこんばんは。そうですか。
もうね、これ何回もやってると、アドリブのネタって尽きてくるんですよ。
いや、そんな別にアドリブを毎回やってくれなんてことはね、
言ってませんよ。
書いてあるじゃないですか。
書いてあるけど、
あるけど、
あるけど、別に推しは多い方がいいなんつってね、それはもう金銭がこう羽ばたいて遠くに行っちゃうだけの話でしょ。
いやでも経済は回ってるの
でもなんかそういうなんか好きなものが多いってのは
まあまあいい
わけ
ですよね。いいことですよ、
まあとにかくもう初っ端から1枚目、メール読んでみましょうよ。
はい、はいはい、それではラジオネームケスラーアット庄内藩さん。一時期の酷暑も収まりましたが、また猛暑、残暑お見舞い申し上げます。そんな最中、皆様いかがお過ごしでしょうか。藤村さん、嬉野先生、ふーちゃん、こんばんは。これを書いている本日8月15日終戦の日、藤村さんは遠くポーランドにてモルックの世界大会に興じてることと思われます。チーム HTB の方たちには日頃の鍛錬の成果を発揮し、日本にチーム HTB ありということを世界に知らしめてほしいところです。今月の収録が大会後であれば、モロッコ世界大会での出来事などをお話ししていただけたら、嬉しく思います。時折 YouTube はじまらさった TV を見ながら応援します。収録といえば公開収録、楽しい時を過ごしました。放送もリアタイし、タイムフリーしてサブスクでも聞く、何度聞いてもあの時の光景が思い出され笑ってしまいます。遅ればせながらスタッフの皆様ともどもありがとうございました。この楽しい収録をもうすぐ開催されるキャラバンでも行ってみてはいかがでしょうか。前に茨城県那珂市で開催されたキャラバンで公開収録された時も楽しかった。その時相談者として登壇された吉根京子ちゃんのお兄さんどうしてるかなとか思い出されます。キャラバンもいろいろイベントごとや制約もあると思われるし、スタッフさんも大変なのは重々承知しておりますが、なんとか検討していただきたいです。もし公録が実現したら、キャラバンスタッフさんかボランティア班士などをゲストとしてトークするのはどうでしょうか。そのキャラバン、今年も参加する全会場で、諸事情があり全通はできません。ボラ採用、大変ありがたく拝命します。今年のキャラバンも全力で楽しみますよ。まだまだ暑い日が続きますので、体調など崩されませぬよう、皆様におかれましてはお体にはくれぐれもご自愛ください。追伸、公録はやはり藤村さん還暦イヤーなので、ご生家に近い
古妻子
か幼少期を過ごされた新城市はどうでしょうかな。
はい、ということで、もうね、はい、私3日前にポーランドから帰国したばかり、
はい、そうですよね。
ということでね、はい、ちょっとたっぷり話しさせてもらいます。
もちろんです、今日そのつもりで、
はい、ポーランドの、ね、で開催された、はい、モルック世界大会、去年はね、地元北海道の函館
でやりまして
、はい、その時はチーム HTB 結成2年目ながら、は
い、華々しい成果を出しましたね、
世界のベスト16
に行きまして、
ね、あれあれという間にね、勝ち上がりましてね、いやこれは来年ね、
そうでしょう、
ポーランド、はい、かなり遠いですけれども、これは行こうじゃないかと。
だってあそこでああいうなんかいい記録出してなかったらポーランドに行けなかった、
行けなかったでしょうね、やはりね。それで、まあ目標としてはね、去年ベスト16まで行きましたから、これサッカーのね、日本代表と同じですよ、今までベスト16まで行ってるけど、そこの壁はどうしても破れないということで、ベスト8を目指そうと、日本代表優勝って言ってますけど、我々そのこと言いませんよ、ベスト8行こうということでね、気合十分、
気合十分でした。
ポーランドに向かいましてね、これね、予選リーグ9チームありまして、実はその6チームが決勝トーナメント進める、割と緩いんですよ。
あ、そうですね、
9チームなのに6チームが進める、
6チームが上に行けるんです。
3分の2はもう行けちゃう、
いけるいける、
だったら先生行ったでしょ、これはやっぱり
思うわけですよ、
行けちゃいます
ね、ある程度余裕はあるな、決勝トーナメントこれ行けるな、ね、ただね、第1戦初戦当たったところ、これがね、 チェコ、チェコの代表選手がいらっしゃる、まあ、かなりな強豪、世界的にも有名な。
いやでもなんかやっぱりその世界大会ともなると、もう対戦相手もチェコ、
チェコの代表選手です。
だってやっぱ強いチームにこのチーム勝ってたりしますからね。
それでね、我々そのまずはそのチェコの代表チームに、あれこれ2戦やるんですけど、2セットやるんですけど、我々1勝しましてね、1勝1敗
ほら、
いや全然いいじゃないかと。まあ基本その
どうでしょう、
まあイーブンでね6勝、
そうそうそう、
イーブンで持っていけば
9チームのうち6チームに入れば勝ち上がれるわけですよ。
勝ち上がれるわけだから、
そんな強いところにね
1勝してるわけですよ。いきなり1勝1敗、おいいぞと、
会長ですよ、
会長ですよ、ね、それで2戦3戦とやっていきまして、でね3戦目か4戦目のところもね、これもね、
はいはいはい、
あのフィンランドのね、もう発祥の地ですよ、これのまた強いチーム、
ね、いやそうで
しょ、ここにもね我々一勝しましてね、一勝一敗のイーブン、
そんなねまぐれで勝てませんよ、はっきり言って
勝てないです。
そんな強いところにあなた
全然全然
ミスなんかできないところ
で、でもね我々ほとんどミスもなく、
どうでしょう、
勝ちなんですけれどもね、ただ一つ懸念だったのがね、我々の中でね一番のうまい、
あ、長川さん、
長川局長、元局長、彼がどうしても調子が上がらないと、
あれ
おかしいおかしいと、
時差ボケですか、
思いながらも、それでも初日ね6勝6敗のイーブンでね終えたんです。
おっと、
で順位を見ますとね、我々得点が非常に高かったんで、まあ3位だったんです。その
じゃあいける、
全然いけますよ、
初日
で。2日目あと2試合の2チーム残ってました、オーストラリアのチームと、もう一つポーランドでしたかね、
ここは強豪じゃないでしょう。
いやまあレベル的にはね、あの強豪とは言わないまでも、まあ、あのやっぱりそこそこというかかなり強いチームなんです全部ね。
なるほど、
これでね、まああと1勝すればね、とりあえずいけるだろうと、
一番良くないパターンこの方
ね、一勝でいいんですよ、
一勝でいいんですよ。
おお、そしたらまあ2試合合計で4セット全部落としましてね、全敗しましてね、予選最終戦で、でまあこうなるとですね、まあかなり成績的には6勝10敗、
なるほど、
かなり負けが越してしまったと、
そうですよね、
ということでね、これは終わったと、まあさすがに無理だろうと、で計算してみると、あの最後の試合でね、どっちかが2勝すれば、あの我々そこの合間を抜けていける、これ1勝1敗だと両方がいっちゃうみたいな、で見事に1勝1敗でね、我々ちょっとね、あこれあんなにね勢いよと言ったのにね、
そうですよ、
予選で6位までも入れない7位かということでね、生配信中にね我々がっくりしましてね、あのこれ生配信で残ってますけど、私はね一服をしね、このポーランドの空を眺めながらね一服してた、そして吉田がね最後の締めをしようと思った時にね、それでもやっぱり日本からのね応援メッセージがね、いやでもいい戦いでしたみたいな、真夜中のまあ3時ぐらいなんですけど、やってるのを見てね、吉田が思わずね涙ぐんでしまって、
なるほど、
本当に悔しいですみたいなね、ことを言ってて、私泣いてるなんて思わないから、一服してね終わってきたら吉田が泣いてるもんだからあれと思って、じゃあ吉田、あまあもうビールでも飲むかと、もう試合もね終わったし、ビールでも飲むかなんて、彼を誘って、であの会場ね、まあ出店みたいなのもあるわけですよ、そこでねビールをあいつにおごってやって、で2人でベンチに座ってさ、
なるほどなるほど、
お前なんで泣いてんの、なんで泣いちゃったのみたいな、いややっぱ悔しかったです、いやあのさ悔しくて泣くのはすごくいいし、別にそれはあれなんだけど、そのマイナスにね、せっかくここまで来てマイナスの気持ちを持っていったらお前ダメだぞと、いややっぱりね世界の壁は厚かったというそういうね、そういうことでもいいし、何かプラスの気持ちを持っていこうよ、
なるほどなるほど、
それもったいないじゃないかと、俺たちそうしないとモルックをやってる、俺たちは勝つためにモルックをやってるわけじゃない、こうやってでもねああやって熱心に応援してい いらっしゃる方もいるみたいな感じでね、吉田にある程度慰めとともに説教してたわけです私、ね、
ポーランドで
ポーランドでねビールを飲みながら、まあそしたらね大井が来まして、何やってるんですかと、まだ終わってませんよみたいな、 いやいやいや、もう終わっただろうと、うん、いや実はその7位のチームから成績のいいチームが何チームか決勝に上がれると、
うんうん、
その7位の中で
上位に行けるわけ、
上位に行ってたら
別ブロックの7位、
ワイルドカードみたいな感じで敗者復活みたいな感じで上に行けると、
はいはいはいはい、急遽その話があ
れなんつって俺らもう終わったと思って吉田にある程度ねいい話もして、ね、説教もしてたら俺行けんのなんつってワイルドカードで俺たち大負けはしてなかったんで、
確かに
実は得点で言うとね非常に高かったんですよ、うんうん、で得点がやっぱり一番大きなあれになるの、うん、いやこれは吉田にちょっと説教するの早かったなうーんと思ってでまあビール飲みながら結果を待ってたらまあ結果いけなかったんだけど、
うん、あ結果いけなかった
結果いけずその翌日の下位トーナメントみたいなことになりまして、うん、で下位トーナメント行きまして、うん、1回戦は勝ったんですよ、
うん、
で2回戦、うん、まあ負けちゃって
あら
でもねなんかね下位トーナメントに出てきたチームも割と実力高いっていうか、うん、なんでこのチームが7位だったのみたいな、
うん、
まあ割とねそのモルクっていうのはそんなに実力差がこう開いてるわけではなくて、うん、やっぱり時の運とかねやっぱあるんでしょうね、うん、で時の運とかって言いつつやっぱりね我々ははっきりしてる、
うん、
あの欲が強い
いやそうじゃない、
レシムさんおっしゃった通り、
ね、いやそうだと思うよ。だってあのメンタルであんなブレブレになるのも欲から始まるわけだからね、人間欲がなかったらあんなメンタルブレないもん。
あじゃあモルックにおいて勝つために一番大事なことって
メンタルです。
無欲であるっていうことですか。
無欲というかメンタルでしょうね、うん、どれだけ落ち着いて投擲ができるかっていうところでしょうね。
モルックにおいて強いっていうのはどういうことですか。
メンタルです。
メンタル
技術ではないです。いやそれがねよく分かりましてね、
うん、
で吉田にも言いましたよ。いや今ねここに嬉野さんがいたらね、うん、あの人多分喜んでるぞと、
うん、
このねメンタルの弱い、
おっしゃる通り
僕ね初日は調子良かったんですよ。ほとんど外さなかったの。中川さんばかりが外してて、これはね一番チームでねすごい人が外してるっていう中でね、いやこれはいかんぞと私も頑張ってたんですけど、わあいかんせん中川さんの調子が上がらないもんだからこれはいかんいかんとなって、翌日私が大崩れしましてね、もう前日のあんなに当ててたのがもうどうやって当てていいのか分かんないぐらいに大崩れしましたね。
あれですよね、いつもはすごい人がやっぱりこう崩れてるのを見ると、ね、こっち安定するじゃないですか一瞬、
うん、
こっちは
あ、まあまあ、この人これ頑張ろうと、
そう頑張ろうってなるじゃないですか。
でもお父さんの場合は、うん、欲が深いから
そうですね。
いやちょっと なんちゃかんちゃ言いながら勝ち上がろうと
思って、
ね、
その時に一番強い選手
が選手が
もうブレブレになると動揺が激しくなる。
一番激しい
わけ、引っ張られちゃう
んですよ。同じメンタルの弱い吉田君がブレブレになると、だからこの人は冷静だと思うん
で、うん、そうそうそうそうメンタルがね、うん、吉田っていうやつもね、これも弱いんでね、あいつがね外すとね外しやがってこいつみたいな。
そうだから
私割と強気になる。
あの方は2人いないとダメなん
だまあそんな感じでね、中川さんが調子上がらずみたいな、私がねそれでもう翌日ボロボロですよ一つも当たりしねえ。まあそうなるとね、うちのチームダメです。
中川さんのメンタルに引っ張られるチーム、
引っ張られる、全員引っ張られる
面白いね、
それでまあ大負けしちゃってねってい
う。そういう試合はねやっぱ佐野とね中継したいです
よ。いやそうです
実況入れたいですよ。
それも言ってました。やっぱりね嬉野さんとかがいると ねだから我々やっぱりね結果はやっぱり見てしまう、
うん、
でこれでせっかくね夜中まで熱心に応援してくれた方に申し訳ないみたいなね、うん、気持ちがあるんですけれども、そこにやっぱり嬉野さんとかがいらっしゃると
一つも思わない、
ね、一つも客なんかねそんな勝てるなんて思ってないですよ。あなた方がそうやってね落ち込む姿を見たいんですよみたいないやそうなるんですよ。確かにそれもあって、うん、吉田の涙は良かったんじゃないかあれ、うん、いろいろ盛り上がりましたよ、うん、なんていう ね感じで、まあ、世界大会なんですけど、はい、まあでも、はい、まあ遠くポーランド、
ポーランド、
うん、我々あれですかね、あのどうでしょうでアイルランド行ったのもう何年、5年ぐらい前ですか。
違いますよ、18年経ったんですよ。 あ
そうですか、
7年
ほら、
そっから私海外行ってないでしょ。
確かに。
でもう私二度と海外行かないぐらいに思ってたんです。海外に魅力をほとんど感じてない。
まあまあま
あ、で昨今ね、これだけ日本の円安というかね、うん、日本のこう経済レベルみたいな。
確かにそうです。
行ってみたら本当に驚きましたよ。
ポーランドですら高いの。
ポーランドですら高いっす。
バカな、
バカなですよ。いやあのね、まず最初にね、ワルシャワに着きました、
ね、
これだってねほぼ24時間かかってるんです我々。
そうですよね、
ワルシャワまで行ってレンタカーを借りて、うん、レンタカーを借りるのも宿泊でしたよ まあ吉田が全部手配してるんでね、で電話しなきゃいけないみたいな、まあでもとりあえず借りてこれがまたねマニュアル車ですわ。
どっかで見た風
景私がローマでねパンパンに晴らしたね、はいはいはい、一つもマニュアル車でワルシャワの街をね、でもとはいえね、
とはいえ
このメンバーの中でヨーロッパで
確かに経験積んでるのは厳しくない、
確かいない、そうということで私国際免許も取っていって、はいはいはい、まず私が行くと、いうことでね、私運転しましたよ。
でしょう、
まあやっぱりねウインカーがね出なくて、あのワイパーばっかり、
またですか、
また
そうなりますもんね、
なります、なります、はいはいはい、左ハンドル
で、
ね、
もう日本でだってそれ乗ってないでしょ、
乗ってない、日本でだって乗ってないし、ましてやまあして、マニュアル車なんて、まあそれでもなんとかねワルシャワの街を走っているうちにね、ちょっととりあえずね、その試合会場がね田舎なんでね、田舎町なんで、
ワルシャワなんですか、だけど
ワルシャワから1時間半
ワルシャワ郊外
100キロぐらい、
あ、それは遠いね、
遠いんですよ、
小樽なんか越えて行っちゃう
ぐらい、ね、いや行っちゃうぐらい、旭川ぐらいな感じ、まあみたいな砂川ぐらいな感じだから、札幌であっても砂川ぐらいまで行けばど田舎でしょ、やっぱりね周り田園風景、まあその前にね、だ札幌市内で、まあなんならこうイオンのね、なんかこうモールショッピングモールみたいなの実はあるんですよ、まあ日本と同じでね、ちょっと街を外れるとそういう巨大なショッピングモールがありましてね、いやそこ行きましょうってことで、とりあえずまあ宿泊しながら行って、でちゃんとやっぱりフードコートみたいなのあるんで、
ありますね、
マックもあるし、ケンタッキーもあるしみたいな、まあそんな中でね、私タイ料理の、
ああ我々よく海外行くとタイ料理で、
やっぱカレー安定してるでしょ、
タイ料理屋行くと大体何でも食える、
で私それ見つけまして、まあ他の人はねいろんなちょっと見てみますんで、そこに行きまして、おいで食ったらね、食ったことがない味なんですね、やっぱり
タイ料理、
これおかしい、
タイ料理ですよ、
タイ料理
はよく食べるでしょ、
普通にココナッツのグリーンカレーとか、いやあったんです、グリーンカレーもね、だけどまあせっかくだったらと思って横にあったね、ビーフのねカレーみたいに言ってね、まあ言葉はほとんど通じないですわ、こう通じない中でもまあこれをくれみたいな感じで食って、なんかあのビーフシチューみたいな色をしてるわけです、ビーフシチューみたいな、あれ茶色っぽいやつ、
スープ的な、
ビーフシチューみたいな色
みたいな色してる、
色して
る、まあこれ一回食ってみようかな、食いましたらね、味がわからないんですね、
わからない、
よくあるでしょ、あなたがアイルランドの時に、ね、よく食ってたあの朝鮮ヌードルね、
朝鮮ヌードル買いましたけど
この時に甘いやつあったでしょ、カモかなんかな、あったでしょ、あんな感じ、
なんでこんな甘いんだっていう、
あんな感じ、
あららら
クオリティ変わんねえなと思って、なんかこれが2000円ですよ先生、
はい、朝鮮ヌードルもそんなしなかったの、
しなかったでしょ、
あの頃前は
だから8年ね、
いやまだ円安じゃなかったもん、
今やねあの朝鮮ヌードルレベルのタイカレーがですね2000円ですよ、あのショッピングモールで、
それはあれですか、ポーランドの一般市民は普通に食えるんですか、そんな高いものを、いや食えるん
でしょうね、
でもどうでしょう、
随分と食にはちょっと困ったみたいな話を聞きましたよ、
いや食にはだからその時点でおおと思いましたよねそれでこれが2000円するかとそしてまたねとにかくね字が読めない、
なるほど、
ショッピングモール入るじゃないですか、入り口はピーって書いてあるから分かるんですよ、出口あイグジットでしょ、
は
い、普通、ダワンニャズワみたいな、なんかねとにかく分かんない発音が分かんない、
懐かしいですね、ランプスジ
アリグレイコンみたいなあったじゃないですか、
ポーランドって何
いやポーランド語です
よ、
ポーランド語
最近グーグルレンズ説あるでしょ、
それもあるんですけど、ショッピングモールに出るときにね、普通イグジットって書いてあるだろうと思ったら、だから当てずっぽですよ、あのダワンザツワーみたいな文字があれ出口じゃねえかっつって、そっちを言ったらまあ確か出口で、あこれ出口って言うんだっつって、あとでそのグーグル先生のグーグルレンズみたいにね、あこれ出口ですわみたいな感じで、
困りませんよあれさ、あれ
行きましたわな感じで行って、で郊外じゃないですかポーランド、ポーランドはね異国情緒全くないですね、
おかしい、東ヨーロッパですよ、
東ヨーロッパ、
東ヨーロッパいいって聞きましたよ
ね、チェコとかねプラハとかさ、
異国情緒日本ってことかな、それはじゃあ
北海道まんま北海道、
あそうなの、
あの何にも心躍りません、
あら
あなんかねだから行くまでに20時間ぐらいかかってるんですけど、20時間かけて帯広行ったみたいなとにかくねトウモロコシ畑、
いやまあそうだね だだっぴろい田舎にさ、
トウモロコシ畑と小麦畑ですよ、
ね、そこにボーンとショッピングモールできちゃったらさ、そう、それは北海道だね。
そうなんですよ、
の田舎。
もっ全くね、私写真撮りましたけどね、あ、これ中札内みたいな、
まあ、なんかそのおしゃれなちょっとヨーロッパ風味な建物の写真もいくつか私見せてもらったんですけど、うん、まあでもなんかその大自然みたいな、なんか道のところで撮った写真は あれ北海道でしょ、4人ぐらいで撮ってました、
ね、まあ基本まあヨーロッパは北海道だ
った、東ヨーロッパはの田舎は基本北海道です。
だってうちのタレント2人全然ヨーロッパ撮れてても喜ばなかったじゃないですか、
ね、で川を渡ったらね、向こうに煙突が見えましてね、 あこれエベツだっていう王子製紙
なん
でみたいな感じですよ、とにかく北海道ずっと1時間半走って、でまあ行ったけど、ある程度だから緊張感がないというか、異国に来た感じがしないみたいな、
ね、
う
ん、あんま心躍らないですね、
心躍らないし、でもまあ割と落ち着きましたよ ね、
まあ、そうですね、
ただ飯が大したことない
っていうだけで ね、
怖いね、うん、だからまあ私あの、うん、
レトルト食品、
レトルト食品、それからいやインスタントラーメン持ってって、こんなにインスタントラーメンがやっぱり美味しいって思ったことはないぐらいにね。
我々大体海外に行くとインスタントラーメンが美味しいじゃないですか。
美味しいですよね、あれ最高に美味しかったですわ、
やっぱりだから日本食っていうのは素晴らしいっていうことが改めて分かりますね。
でもね、とはいえ世界大会いろんな国の方がやっぱりで開いている会場っていうのがね、これがまたね北海道にありそうな公園なんですよ。
どういう
燃えれ沼みたいなよりもちっちゃいみたいな感じの公園で、まあそこに全世界の方が集まるわけです。でね、でね、私ね、その彼をね、吉田が泣いてる、ちょっと涙ぐんでるもんだからみたいな感じでね、それでベンチに座ってたじゃないですか。あのちょうど屋台があってね、屋台みたいなのがあって、この屋台のまずビールがズローチっていうんですけどね、あの単位が聞いたことないでしょ、
ズローチ、
1ズローチ1ユーロとかじゃないですか、 EU じゃないんでね、
1ズローチ
1ズローチ50何円
はあ、
それがね、まあビールは12ズローチだったんですよ、
あじゃあ、まあ、
600円700円、
ね、あまあまあまあ
まあまあ日本でもね、まあ、で、うん、でまあつって、うん、あのソーセージ買って、ソーセージ、よしじゃこれ買って食おうよと、うん、ソーセージ焼いて、うん、これがですね、うん、あの40ズローチまあつまり2500円くらいですね。
それは随分しますね、ま
あ、そんなのをこう2人でねこう切り分けてね食べながら、あでもソーセージはまあ普通にうまいなみたいな、
でも2000円するの、
2000円以上する、うん、でそうしたら我々のちょっとまあ見えてるところにね、簡易トイレがやっぱり日本と同じで、そういう大会開くもんだから、うん、あの簡易トイレが仮設トイレが並んでるわけですよ、
はいはいはい、
そうするとね、うん、次々にね、うん、我々に声をかけてくるんです、
誰が、
外国の方が、
どうして、
なんで
荷物見ててくれないかと、
どうして、
あ日本人だから
だと思いますよ、
あ信用してる、
信用してる、
やっぱ日本人、
完全に日本人は物を盗まないって分かってるから、であそこボットン式だったんです、水洗じゃないんです、
あ、まあ、仮設トイレ
だからスマホとか財布とか大事なものをですね、私に預けて、すまないがこれ見といてくれと、
日本人すごいね、
日本人はね、
そんなにヨーロッパで信用されてるの、日本人
信用されてると思いますよ、まあすね、あれは、日本人の中でも私割と人相悪い方なんですよね。
確かに
そうですね、そんな私でもやっぱり日本人って分かると、
そうです、ね、
とにかく荷物を預ける、
日本だから絶対そんなことないですよ、絶対道なんか聞かれないですか、
聞かれない、
私だって日本にいたら人に預けませんよ、自分で
預けないですよね、
預けませんよ、
いやでもやっぱり
カバンから何からね、
おやおや、
ベンチに座ってる我々のところに来てね、おやおや、ちょっと見ててくんないかって言って、
仏様じゃないの、
そっちはさ、だけど日本人っていうのはやっぱそういう風に海外から見られてるんだな、
そんな風な価値付けされてんだね、
価値付けがあるんだ、
それはね坂田にとってはいいね、うん、今後
ちょっとね驚きましたよ、
さあね、
うん、それでね、うん、またね我々が着てるユニフォーム、
うん、
ここに我々お腹のところに内首獄門同好会って
漢字がすごいいっぱいある
ユニフォームのね交換がねやっぱ最終日になるとあるんですけど、いろんな人がやってきて、ユニフォーム交換してくれないかと、
やっぱ日本の
日本のやっぱり漢字カタカナが、だってスポンサー名コンフォート入れ歯クリニック
かっこいいかもしれない、
かっこいいんですよ、
文字がさ、
文字が、うん、何せ内首獄門どこかで
しょ、それはもう荒々しい、
あの荒々しい漢字があって、書体もいいから、とにかくねいろんなチームがねユニフォームを交換してくれないかってことで、
全然
交換
してあげたの
いやみんな交換しました。で私交換する気なかったんです、うん、みんな大してユニフォームでもね、うん、アメリカチームのねユニフォームかっこよかったんです、うん、あの野球の、うん、野球のこう前止めのこういうちょっとクラシックな野球のユニフォームみたいなのをアメリカチームがやってて、そのアメリカチームのブーマーってやつが、あの真面目そうな青年がちょっと日本語喋るんで、実は日本にいたことがあって、で本当に素敵なユニフォームなんで交換してくださいみたいに言われて、あ、いや俺交換したいわ、このかっこいいユニフォームだったら交換したいわと思ってたんだけど、まあ最終戦残ってたんで、あのやっぱりね、私がそんなブーマーって書いてあるね、アメリカのユニフォーム着るわけにいかないんで、ちょっと最終戦終わったらこれ変えようと、絶対俺変えるからみたいな、でブーマーもぜひよろしくお願いします待ってますみたいな感じで、で終わって、最終戦も終わって、こうね神戸を垂れながらまたビールを飲んで、あそういえばブーマーいるかなと、ブーマー探したらね、あのすっげえでっかいね、多分フィンランドかポーランド人でしょうね、おっさんがブーマーって書いたそのアメリカチームのユニフォーム着てるんですよ。あいつ買えよったよ。でそのうちあのブーマー見つけて、見つけたらあいつダッセーユニフォーム着てて、お前あの親父に交換しろって言われて、多分交換したなって。どうでしたかみたいな感じで、いや負けたよ、そうですかつってユニフォームちょっと一つも言わないあいつみたいな。いやでもね、あの日本のユニフォームは非常にそういうのが人気だったな。
ということは日本はなんかこう海外からいろいろなんかやっぱよく見られてるじゃないですか。
あるんじゃないですかね。
そういうなんか日本の文字がかっこいいと思うし、日本人なら信用できるだろうって思い込んでるっていうのも含めてです
ね、
うん、
ありますね。
ね、
同じ宿、我々の宿がね、うん、農業学校があって、
あもうホテルがないから、
ホテルが近くにないんで、農業学校の寄宿舎がそのモルク協会が、うん、その
借り受けて
、うん、いいですよ、うん、で吉田がそこをね応募して、うん、でちゃんと取って、うん、吉田これいくらだったのつって言ったら7500円だって、おいいじゃない7500円いいじゃないって、うん、いや全泊7500円、5泊したんですけど、
4泊5泊したんですけど
、うん、それ7500円だって言うから、一泊1000円いくらでしょ、
安、
お前大丈夫かよって、まあ入る前にね行ったんですけど、すごく良かった、全然良くて綺麗
だ、本当にその料金だったってこと、
本当にその料金、
俺また
でそうすると、まあそこに各国のね、うん、なんかフランスチームとか、その当たったチェコのチームとかね、いろんな人がそこに寄宿舎にいらっしゃって、まあそのうちねフランスチームの、これもねよくわかんない集団なんですよね、うん、男ばっかりなんですけど6、7人、
よくわかんない、
よく関係者がよくわかんないんですよ、年齢もバラバラだし、
どうしてチームになったか、
どうして彼らがチームになったかわかんないけど、まあとにかく陽気なチームでね、で我々とも気さくに、で部屋が隣同士かなんかだったんで、まあ、彼らはとにかく大騒ぎしてるんですよ、朝から晩まで。でそんな中で最終日、まあ、仲良くなったんで、まあ、吉田がねすごいこうね、あいつも一緒に行って、おね、いやーなんて騒いで、でその中のねすごい巨漢のデブがね、フランス人がユニフォーム交換しようぜみたいに言うわけですよ。で吉田も調子に乗っちゃって、いや交換しよう交換しよう、俺たちはブラザーだみたいな感じで言ってるわけです。で吉田が明日まだ試合残ってんだけど、今交換しようぜ NOW とかって言う。でそしたらさすがのその盛り上がってたデブもちょっとあれと思って、 NOW か今交換するのかみたいな、終わってからじゃねえのかみたいな、吉田なんか知らねえけど NOW だっつって、とにかくあのフランスチーム仲良くなったから、その証としてやっぱ交換したかったんだろうね。で吉田今ちょっと部屋戻ってちょっとユニフォーム持ってくるから、彼は新品のさ、チーム HTB のその大人気のユニフォームを持ってちょっと交換してきますなんつって言って、おーおーなんつって言ったらさ、なんか また外で大騒ぎしてるんですよ。で吉田ががっくりした顔で帰ってくるんですよ。どうしたの交換したのって、いやしましたって言ったら、今着てる T シャツを脱いでデブがしてそれと交換されたって、
ユニフォームじゃない、
ユニフォームじゃねえのかよ。いや多分俺がナウって言ったから、彼が今着てる、これ多分寝巻きで着てる T シャツと変えちゃって、
なるほど、今交換しようってとこだけ伝わって、
これをかこれをかみたいな、もうベロンベロンな汗臭いさ、まあ巨漢だから、まあ、まあ
すごいよ、何の価値もない
よ、何の価値もない、
何の思い出もない、
そうで、それでなんかね、なんか茶色みてえな 派手でもなんでもねえさ T シャツさ、でも何人かその T シャツ着てたんです。でなんかねここ胸のあたりとかね背中になんか大きい文字書いてあったんだよフランス語の、フランス語でしょうね。でまたそのグーグルさんのあれでこれなんて書いてあるんだ、
調べて
チーズって書いてある
それもおかしいよ、それもおかしい。
それで分かりました、あいつらチーズ会社の社員なんじゃねえのか
と。あーでまちまちな感じなんだけどもみたいな、
あれチーズ会社だぞとの社員の我々と同じテレビのね、あの職場仲間じゃねえのかと。
なるほど、
チーズって書いたさ茶色い T シャツ持ってきてさで翌日でもせめてお前さあれ会社の T シャツだぜとじゃなくてそのユニフォームと交換してもらえよみたいな、いやでも今更言えないですけどね、まあでもちょっとあいつらずっと普通の T シャツとか着てたんで、あの試合会場よく分かんないんだけど最後ね見つけたんですよあいつらそのフランス人の団体を。そしたらやっぱりどうでもいい真っ白いポロシャツに、でもやっぱりこのチーズって書いてあって胸にあいつらやっぱりチーズ会社のチームなんだと。
そうなんだね、
なんていうねことがありました ね。彼らは儲けた儲けたって思うでしょうね、会社から無料で支給されたあのポロシャツとあの日本のかっこいいねユニフォームを交換されてね、
まあ、ブーマーって早く買いとけよかった
ですね、まあ買いとけよかったですねみたいな、
なるほど、
まあそんな話がちょっとあったっていう、
ね、ちょっとまあうまくいかないチームですよね
そうです ね。だって人気は人気でした、人気です、ね、ということでね、1曲目いきましょうか、
はい、それでは本日の1曲目です、スキャットマンジョンでスキャットマンズワールド、どうぞ。